なんであの時放送局水曜日ということで人間病院どうも徳松武です。
ジョレンです。
はい、ということでね、この番組はお互いの気になる部分、鬱陶しいところ、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんに、研究してもらおうという、野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、始まりましたが、
はい。はい、
まあ、ちなみに、またね、ダイレクト診断もね、
はい、
今月の24日日曜日ですね。
そうなんですよ。
はい、やっておりますので、そちらの方も、もう直接ね、診断できるっていうの、なかなか機会ないですから。
なかなかないですからね。
まあ、今日はインターネットを通してねやっていきたいなと思いますけれど、
診断だけ、
診断だけは似顔絵も描いてくれるんじゃないですかね。
マジで、
いやいやいや、描いてくれると思いますよ。はい、ちょっと心配になってきましたけどね。
そうだね、はい、なんかね、
大丈夫だと思います。はい、
今のところそういう予定ですよね。
今のところ、いや、めちゃめちゃ曖昧な予定、来づらいわなんか今のところとか、いや、あと僕は昨日美濃加茂なんであの時村の方にもね、
はい、
行ってきましたけど、
うん、
やっぱ改めてあそこの病室も立派ですね。
そうですか。
いや、本当にみんな5人ぐらいで寝転んでましたよ、病室で。はい、
今、
いや、今っていうか、いや、上田区の病室ですよ、診察室。
あのテレビのある部屋でしょ。
そうですね、あのシャンデリアが立派なところです。
ああ、はいはいはいはい
はいはいはい。いや、全然ピンときてないですけど。
今でしょ、今。
今でしょ、今って、だからあそこですよ、あのなんであの時村の家入ってすぐ左入ったとこですよ。
今じゃん。
あれ今なんですか。
今だね。
あれ今なんだ、うん、机があってね、立派な。
はいはいはい、
はい、で、あっちの方でもダイレクト診断とかしてくださいよ。
ああ、いいですね。
ねえ、
いい環境で、
いい環境で、
うん、
とか、まあ、今日はインターネットを通してね、やっていきたいなと思いますけれど。
うん。
お便り来ております。敬愛する徳松様、上田正人山様、初めてメールさせていただきます。大阪在住、サッポと申します。先日、なんであの時カフェに行かせていただき、夜勤の徳松さんをお母さんに起こしてもらい、渡辺さんが迎えに行ってくださるという事態を起こしてしまった発端者です。あの説はありがとうございました。とても楽しい時間を過ごさせていただき、私も友人も大満足です。大変満足です。これからますますなんであの時放送局を、布教させていただこうと思った所存でございます。さて、今回は初心をお願いいたします。徳松さんはお気づきかもしれませんが、私は場の空気を制圧してしまう病かもしれません。これは悪い意味なのです。例えば合コンなので多数、初対面の方に囲まれいたとしても、気づけば会話の流れなどを操ってしまうところがあります。すぐ人をいじったり、自虐ネタをぶち込んでしまい、その日は楽しく過ごすことができるのですが、次にはつながりません。最終的には友人にクレイジーというあだ名をつけられてしまう始末です。どうしたらよいのでしょうか。診断お願いいたします。PS、スガキヤラーメン美味しかったです。キーポン様、ありがとうございました。ということで、ありがとうございます。
ははは
ねえ、これはあれですよね。
うん。
僕のこと言ってんじゃないですよね、これ。なんか。
自分で自分にメール送ったの？
いや、僕が送ったメールじゃないですよね、これ。
うん。
サッポさんからのお便りですね、これ。
うん。
多分そうですね。
はい、
ああ、なるほど。これは悪い意味なのですって言ってますね。場の空気を制圧。この場の空気を制圧してしまう病っていうのはあるんですか？上田くんの中にも。
いや、君でしょ、君、君。
いやいや、君でしょ、君、君じゃん。サッポさんからのお便りです。
ん？
いやいや、だから、いや、今回は、あの、 あまりにも内容が、近藤ってこう、当て、合致しすぎて、いや、君だろ、君ってなってますけど、大阪在住サッポさんという女性の方からのお便りでございます。
はあ、はあ、はあ、
はい、はいはいはい。
サッポさんな。
サッポさんです。ちなみにサッポさんは一度、なんだんどんカフェに来ていただいて。
ああ、みたいだね。
はい、
なんだね。
で、まあ、もちろん、確かに、まあ、そう言われればね。
うん。
はいはい、制圧、その場を制圧してしまう病でしたよ、やっぱり。まあ、その、まあ別に僕もね、うん、僕も当日、その場を制圧してしまう病返ししてたんで、
うん、
はい、
うん。
まあ、さほど気にならなかったですけれど。
そういう人同士が勝ち合った場合、どうなるの？
どうで、いや、そんなに何ていうの、こう、
ね、戦国時代みたいになるの？
戦国時代、いや、わーみたいにはなってなかったですけれど、
うん、
風林火山
みたいな。信長の野望みたいになるの？
信長の野望みたいになってなかったですけれど、
うん、
いや、そんなに、なんだろう、こういう病気の人たち同士でわーってなっても、
うん、
そんな天下分け目の一戦みたいにはならないですよ。意外になんか。
はあはあ、
お互い好きな感じでやってる。僕はあんま覚えてないぐらいですね。あんま覚えてないっていうのが、その、会話をとかじゃないですけれど。
うん。
うん。なんかとにかく、楽しい感じでしたね、なんか。
やっぱすぐわかるの？その場を制圧しちゃう病の人が、あ、こいつもその場を制圧しちゃう病だなって。
なるほどね。あ、そうかそうか、うん。制圧したいわけですから、制圧したい人がいたら当然そうですね。本来戦いになるはずですよね。
うん。
ああ、だからそういう意味では、比較的、サッポさんも、その日は僕をちょっと立ててくれてたかもしれないですね。
ああ、立ててたっていうのもわかるけど、やっぱり基本的にはっていうのはわかってんだ。
分かってる、うん、いや、あんまりそういう、なんだろう、とにかく悪い印象はなかったので、
ほう、
うん、まあけど、その、結構こう、ぐいぐい、ぐいぐい来る感じの方だなとは思いましたけどね。
徳松君、かかってんの、これ。
この病気ですか？
うん、自覚症状ってあるのっけ？
ありますよ。あります、あります。
あんだ。
私は場の空気を制圧してしまう病です、はい、
それって最終的に何を目指してんの、天下、天下。
いや、だから別にさっきは戦国時代になぞらえてますけれど、
うん、
いや別に天下統一とかじゃないです
よ
ね。
南国欲しいの？
南国欲しいとかじゃなくて、
うん、
いや別に南国もらってもねえ、
うん、
歌舞伎ものをやめるつもりはないですけれど、はい、秀吉から、はい、
あ、前田慶次みたいな感じなの？
前田慶次みたいな、秀吉にこれで私の元へ来んかっつって、なんか3みたいな指出して、なんかで隣にいた真田幸村が3000石っつったら、そんなのじゃ3万石じゃ俺は動かんとか言ったね、あのシーンを思い出します。
めっちゃ欲しがってんじゃん。
で、3万石とかいらないですから。はいはい。最終的には友人にクレイジーとあだ名をつけられてしまう始末です。うん、ということでね、
うん。
すごいですね、サッポさんも。
いやいや、でもまあ、あとこの病気はクレイジーでしょう。
まあね。
うん。
あと、この一文も印象的ですけどね、次につながりませんっていうね。
はい、あ、はいはいはいはいはい。
これは文章、この一部も印象的ですけどね。
次につながらないか。結構つなげれそうなもんだけどね。
まあ、つながりそうなもんですけどね。
うん。うん、だってアピール、まあこれは、めっちゃアピールできるってことだからね、制圧。うまく制圧できたらね。
まあそうですね。まあこれは合コンとかにおいてのっていう次につながらないっていう単純にそういう意味かもしれないですけれど。どうなんですかね、まあ、この病気、僕がかかってる当事者なんでね、
はい、
まあ、ちょっとまあ自己分析ももちろんしていきたいなとは思いますけれど、
僕も変な話、かかってなくはないですよ。
あ、そうですか、上田くんも。
なんか制圧したいタイミングとかありますので。
う
ん、
ああ、なるほどね。
でも常にでもないし、
本
当、要所要所でいいかなっていう。
まあ、そうですね。
歌舞伎ものでいいかなって思ってますんで。
歌舞伎ものは、そんな、常に、
はい、
制圧しようとするのはやっぱ天下統一みたいな。
そうだね。
秀吉、信長、家康。
うん。タイプ的にはどれなの？殺すの？待つの？
いやいや、あの、ホットトギツの話ですよね。
そうそうそう。
どうですかね。
うん。
僕どうだろう。ああ、けどどうですかね。タイプ的には、受けぬのなら、受けるまでやろう。ホトトギスですかね。
ああ。
まあだからこれも受けるまでやりますけれど。はい、
ホトトギス何があったっけ？
ホトトギスですか？
はい。
泣かぬなら泣かせて、
あ、見せようか。
見せよう、ホトトギス。泣かぬなら、泣くまで待とう、ホトトギス。泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス。はいはい。
泣かせてみせようタイプなのね。
そうですね、泣かせてみせようですね。受けさせてみせよう。
サッポさんは？
その場の皆様。はい、サッポさんですか？
うん。
サポさんも多分同じタイプだと思います。
あ、同じタイプか。
はいはいはい。
あ、同じタイプだったらあんまり勝ち合わないかもね。
あんまりだから僕、サポさんがどう思ってたかわかんないですけれど、
うん、
あんまり勝ち合った当時の思い出はないですね。なんか、
お
ーなんか逆に同調して、2MC みたいな感じでできましたけどね。はい、2MC みたいな感じでやってたと思いますけど。
で、やっぱりサッポさん、なかなかななって感じだったんですか？
なかなか、
やるなって感じ？
やるなとかではないですけど、やっぱりこう、そうですね、エネルギッシュな方でしたね、やっぱり。
おお、来るねって感じなの？
いや、だからそういう、そこまでなかったですけどね。
あ、本当。
いやいやいや、どうだう、
ね。で、本当は制圧したくてたまらなかったのかな、サッポさん。
そうじゃないですか、やっぱり。
やっぱり、
どうなんですか、こういう、まあ、その場を、まあ、いや、単純制圧したいってことですよね。なんか回してたいってことですよね。
ああ、はいはい。
でもどうなんですか、回されてる側からするとどうなんですか、その。
いや、楽ですよ。
あ、楽なんですか、
でもやっぱりそのなんていうのかな、素人にプロなんていないので。
なるほどね、素人同士の会話に、
うん、
プロなんてないですからね。
結局素人がプロみたいに回してるっていう風な印象に少しでもなってしまうと鼻につきますよね。
なるほどね。だからなるほどね、だから別に制圧してくれてるのは、あ、逆に気遣いだって助かるわって感じなんですよね。
まあ、はっきり言って助かりますね。
だからそこにその快感とかが入ってくると、
うん、
鼻につくってことですね。なんか
そうですね、あれなんか、
なんかそのちょっとプロ意識とか、
ね、番組みたいなね、
番組みたいな回し方されると、
うん、
鼻につくってことですね。
そうですね、なんかなんか MC みたいなね、意識みたいのはこう途中で感じられると嫌ですね。嫌ですね。
あの先日まあ、たまたまちょっとこの話が多分こうちょうど当てはまると思うんですけれど、
うん、
先日あの下にあるあの服屋さん、
はいはい、
トワさん、トワデザインの、ちょっとこう服のイベントがありまして、
はい
はい、うん、でそこのこう司会進行を、
うんうん、
お願いされまして、
おうほうほう、
まあ、司会進行というかあの制圧の仕事が入ってきて、
ああ制圧してくれんかと、
ちょっとすいません、今度の日曜日制圧してもらいたいんですけど、うん、っていう、
うん、
依頼が来て、あ、全然よいっす、もう制圧しますよっつって、
うん、
で当日行ったんですよね、
ええ、
けどやっぱりそのまたおしゃれさんですか、服屋さんでおしゃれさんが集まる場所なので、
うん、
ちょっとやっぱりこう雰囲気も普段と違うだろうなっていうのもあって、
うん、
まあ、多少こう緊張してたんですよね。
お
う、けどやっぱりこうなんだろうな、ああいう方々はやっぱり制圧とか求めてないですね。
あ、そうですか。
だから上田君が言った今ちょうどその楽な感じ、楽な感じで会話を回してほしいっていう感じはあったんですけれど、
はあはあ、
なんかこう蓋を開けてみると、こうなんかそのみんなのその服についての思いとか、
うん、
こう自分の持ってる服のここが気に入ってるとか、
うん、
でまあそのトアデザインさん自体もここが、まあ、今後の自分たちの施策とかにもつなげていきたいっていう部分での意見交換会みたいなね、
はあはあ、
そういう感じの会だったんですね、
うん、
だから結構みんなでこう大きい机を囲んで、みんなでこう服について語り合うみたいな、まあ、しゃべり場みたいな、真剣10代しゃべり場みたいな感じで、
あ、はいはい、
そこにおいての MC だったので、なんかこう座談会の中になんか僕だけなんかそのが僕だけマイク持ってしゃべってるみたいな、なんかこうなんかあれなんですよね、なんか友達ん家に泊まりに行って夜、
うんうん、
みんなでなんかあのクラスの好きな子とか喋ってたら、一、
うん、
人だけマイク持って立ってるやつがいるみたいな、
おー、ほ
う
ほ
う、まあ、そんな図式になったんですね、簡単に言ったら、
うん、
でまあなんか途中でちょっとこう、うん、心折れそうになって部分もあったんですけど、
あ、本当、うん、うん、
ちょっと なんで俺だけ立ってマイク持ってんだろうみたいな、
うん、うん、
うん、みんなみたいに座りながらオーガニックカレー食べながら喋りてえって思ったんですけれど、
途中でね、うん、
はい、まあけどちょっと座ったら負けだなと思って、
あ、そこはね、
うん、なんかもう座ったらなんかもっといろんなものを失いそうな気がした、
ね、あ、なるほど、
最後までもう立ってなるほどねっつってましたけどね、は
い、いや偉いね
まあその制圧とはまた別ですけれど、やっぱりちょっと今後僕はあの司会業みたいな、
お
う、そういうこともやっていきたいなと思ってるんでちょっと今後このその場の空気を制圧してしまう病とはうまく付き合っていきたいんですよ。
ああ、はいはいはい。
うまく付き合って、だから今回の完全に、まあ、サッポさんはなんかすごく悪い意味でね、
うん、
この病気を今のところ捉えてる気がするんですけれど、
うん、
僕はこの病気とうまく付き合っていきたいですね。なんか、司会業もやっていきたいんでね、今後。
いや、全然ね、やっていった方がいいと思うし、
はいはいはい、
まあ、それはなんか、まあ、僕ができればね、まあ、応援することあれば応援したいですけども、まあでも、はいはいはい、根本的には、やっぱり、なんか、鬱陶しいなと思いますよね。なんか。
ああ、なるほど。なんか表面的に応援したい気持ちとかあるけれど、
はい、
根本的にはなんか全部通して鬱陶しい、
まあそうですね、なんか簡単にこう直し方って考えると、まあそれぐらいしかないのかなっていうのはありますよね、なんか、うん、仕事にするぐらいしかこの病気を治す方法ってないのかな。
ああ、なるほどね、
ええ、
ああ、本当に治すんであればね、
本当に治すんであればうまく付き合ってこうっていうのであれば、
うーん、けどどうなんですか、経験ないですけれど、
はい、
ちょっとなんかこう座談会じゃないですけれど、
うん、
もう本当に、うん、ファミレスとかでね、
うん、
まあまあ7、8人で、
うん、
ちょっと最近まあどうなのみたいな、
うん、
集まりがあったとするじゃないですか、ちょっとした、
うんう
ん、まあご飯でも食べながら、まあまああんまり男そういうことしないですけど、まあその女性の方とかね、
はいはい、
ランチ会みたいなの、うん、女子会みたいな、
うん、
だそういうところに、じゃ仮にですけど、うん、なんかあの例えばあの徳光和夫が いるとか、
ああ、はあ、なる
ほど、はい、恵利明とかいたとするじゃないですか、
うんうん、
ねえ、
うん、
そうなった場合ってどうなんですかね。
いや、いいんじゃないですか、ま
あ、あの人たちも、あの人たちも司会のプロなわけじゃないですか、
そうですね、
あんまりないですけど、日常の会話の中に、あれ、徳光さんみたいになったら、さすがにやっぱちょっと制圧してほしいなって思うんですかね。
いや、途中まではいいでしょうね。
いや、やっぱダメじゃないですか。じゃあ、司会業のトップで、みたいなもんですか、徳光和夫。
そうですね。
徳光和夫ですら日常会話の中で、なんか回し始めたら、うん、おいってなるんでしょ。
いや、日常なんてもう、日常ってもうプロじゃないので。
いや、けどちょっと楽だとは言ってた。
日常って仕事じゃないですから。
日常って仕事じゃないんで、
日常なんかあの全てのものがアマチュアでいいんですよ。
なるほどね、
うん、はいはいはい、だからそうですね、徳光和夫がその日常のそのね、座談会に
たまたま居合わせて、
徳光和夫 MC として成立するの、多分まあ持って10分ぐらいでしょうな。
10分
でしょうね。
30分番組にもならないじゃないですか。
ならないですね。
徳光和夫ですら。
そうですね。だって誰もお金を出さないわけですし。
うん、じゃあ、そちらの方なんかどう思われますとか言ったら、ちょっと喋る順番とか決めるのやめてくれますかみたいな。
そうだね、最初はなんかおもろいよ、なんかうわ番組見たいとかなると思うけど。
あ、番組見たいってなるけど、
うん、
けどこういう意見を受けて向かい側の方どう思われますか。
いや、もういいからみたいな。もういいって言ってっていうか、
徳光和夫でも、
うん、カレーあるよっつって言われるよ。、うん、食べなって言われるよ。
あ、うん、座りなって言われますね。
もう座りなって言われるよ。
だこの前僕がやったのはかろうじて、
うん、
イベントという形でやってたので、
あ、はいはい、
うん、
でもそのイベントのスタイルがね、
そうなんですよ、ちょっとホームパーティーみたいな、
うん、
ちょっとそういうノリが出てたの、もうちょっとおしゃれな、もうやっぱりちょっとその肩の力抜いてこようみたいな感じもあるし、
はい、
初めてじゃないですかね、僕はあの MC っていうものを受けて、
うん、
はいというわけでって言わなかったのね。
ああ、はい、本当、
はいはいはい、
言えなかった、
やっぱはいというわけでを言ったらちょっとさすがにこの方々引くだろうなって思いましたね。
ああ、
どういうわけだってなりますし、
でもその感覚はでやっぱりそうです、まともですよね。
だから先ほど言ったように場の空気を制圧してしまう病とうまく付き合っていきたい、 ってい
う、 うまくね、
はいはいはい、
うん、
制圧できればいいというだけでなく、できれば次につなげたいと思って
ます。あーは
ー、はいはいはい、
制圧しすぎてんなって時とかありますか。そういう時とかってどうするんですか。
制圧しすぎてんなって時ですか。
うん、
制圧しすぎてんなっていう時、基本的には、
うん、
今日調子いいなっていう解釈しますけどね。
うん、ああ、はあはあはあ。
基本的にはね。
うん。
けどその、なんだろう。調子悪いのに、
うん、
調子悪いけどいつも通り制圧してんなっていう時もありますからね。
へえ。
へえってどういうこと？
へえ、ちょっと興味深いですね、その辺は。
でだからやっぱりそのあまりなんだろう、全然受けも良くないし、ハマってないんだけれど、ただただ制圧癖で制圧してるみたいな状態ですよ。
ああ、なるほど。
やっぱその時はやっぱりもうあまりこうね、回ってかない感じもありますし、
なんか第三者から見ると全然制圧できてないのに調子いい時とかってあるんです？
あ、制圧できてないけどね。
自分はもう絶好
調。まあけどなんかそのちょっと腹立つこと言うかもしれないですけれど、それはもう制圧ではないですね。
あ、
ええ、もう制圧してる意識がないんだったら制圧ではないですよね。
ああ、
はいはい、それはたまたま受けただけです。
意志のもとに制圧することが、
意志のもとに制圧であって、はい、たまたまその場の中心になったっていうのは、たまたまその日場の中心になっただけ。
意識勇気のもとに受けることが制圧ね。
いや勇気とか言ってないですけどね、僕。勇気とか言いましたっけ？そんなこと言ってないですけど。けどやっぱりまあ勇気ももちろんありますよね。
やっぱ勇気のないボケとか僕嫌いなんですよね。
ああ、嫌いなんですか。
大嫌いですよ。
なんか逆に勇気のあるボケとかも嫌いそうですけど、そんなことないんですか？
勇気のあるボケが僕は本当は一番
尊
いと思っているんです。
あ、尊いと思ってるんですか。
はい、
あ、
一番だから、まあ、評価はまあ別として、ね、受ける受けないかはまあ別じゃないですか。ただその精神、その黄金の精神だけは称えたいっていういつもありますよね。
いやだからまあ例えば昨日は車中なんか如実に出ますけどね、美濃加茂に行くときに、
あ、車中、うん、車の中、ね、
はい、まあ、1時間半ぐらい、密室みたいなもんですよね。
そうですね。
で結構昨日はもう7人ぐらい乗ってますから、はいはいはい、やっぱ制圧しなきゃなってなるじゃないですか。
制圧したいですね。
いや、まあしたいというより、いやだからそこについてもちょっと後半で話したいなとは思いますけれど、後半があんのって思ってるかもしれないですけれど、
それも制圧の一つなの？
後半でとかね。
そうそうそう。
もう前半で喋ろうが後半で喋ろうが今喋ろうが俺の好きにさせろよってことですからね。
なんか後半あるの、って思いましたもん、やっぱり。
ああ、やっぱ、あ、思ったんですか。
制圧してる、制圧しようとか、そういう考えの人じゃないと、そんな言葉出てこないですよね。
なるほど、そういう思いは、では後半で。
ああ、なるほど。
いきたいと思いますが、こういう感じ。制圧できてないのに、今癖で制圧しちゃってるから今。
ああ、なんか素人っぽいよね。僕の嫌な嫌いな感じのやつ
だね。嫌いな感じの、ああなるほどね。いや、プロっていうのは制圧してこそプロですからね。
そうだね。
制圧してこその
。少なくとも南国か持ってるみたいなとこあるもんね。多分まあ最低戦国ぐらいになってるわ。やっぱりこうゼロ国から ね戦国持ってるような人と同じ喋り方されてもあるよね、やっぱりね。
なんかこうなんかずっと回してるから、あれ武士の方かなと思ったら農民だったみたいな、ね、
そうそうそう、はいどうもっつって言うけど、誰にって話だもんね。
はいどうもって出てきても、
そうそうそう、
で最後に位の高いお姫様にゲローとか言われる、ね、 人切り遺像が青年時代に言われたセリフです、ね、で
ポッドキャストを一番初めにやりだした時にもうそれがもう大きすぎて僕の中で「はいどうも」って言ったのに誰もいないのに観客なんか誰もいないのにって、ね、
うん、
うん、あの違和感たるやってことですよね。
なんかねそういうこと言ってましたよね、なんか、
はいはい、
マジで言ってましたよね、
うん、マジで言ってたね。
ネタじゃなくて結構なんか、
うん、
ちょっとなんかイライラ しながら言ってましたよね誰に言ってんのそれっつって、
誰に言ってんのって感じだった、
うんうん、まあ今は多少ね
聞いてくれてる
人がいるなっていう感触もあるし、やっぱカフェにも来てくれるんで、はいどうもって言った時に、まあ例えばタツラさんに対してとかね、
すごいね、具体的な個人名言ったけど、
具体的なイメージが湧きますからね。
はいはい。いやだからまあそれ湧きますもんね今はね。
そうですね。で車中においてもだからなんかこう多分その昨日車中にいた人は分かると思うんですけれど、
うん、
こう僕が制圧し始めて、
はい、
あもうあの寝たい方は寝ててくださいみたいなね、
すごい、うんうんうんうん
いや、うんうん、寝てても欲しいから、
ああもう眠かったら寝ない二重ですよっていう、うん、
もう寝る寝ないも制圧したいから、
はいはいはい、
うん、で寝てる人の方向には絶対話しかけたりしないし、けど逆に寝てない人が寝てる人に気を使って会話がこうシュンとなっちゃってる部分を活性化させたいみたいな部分もあるから、
お
うん、だからあんまり大笑いにならない何気ない会話とか、
うん、
何気ない質問とか振ってみたりね、うん、
ほうほうほうほう、
うん、
バランス取ってんね、
バランス取ってね、
うん、
車中を制圧してたんですけれど、
うん、
けどまあ実際やっぱり制圧できてたのかなっていう部分はね、
あ、
そもそも日常に、
うん、
徳光和夫は必要だったのかなっていう、
ね、
そういう部分は否めないですね。
どうするの、制圧してるところを隣の車の人に見られたりしたら
どうするのってどういうことですか、なんか
どう思うの、思ったことある、
その制圧してる現場をさらに第三者からの視点で見られたことっていう意識ですか。
そうそう、うん、そうだね、
まあ、例えばあのバーベキュー会場とかでね、
あ、ええ、
でそのバーベキューやってるそのゾーンを制圧してるときに隣でバーベキューやってる別のグループの人たちの目線とかね。
そうだね、うん、
どう、どうでしょうね、
うん、
やっぱ基本的にはあれですよね、あのどうって感じです、ね、どう俺の MC って感じですよね、
この盛り上がりどうって感じなの
この盛り上がりどう、そっちの盛り上がりどうって感じです
よ
ね
お前も制圧者って感じなの
お前そっちの制圧者って、ね、うん、
されてる方、
俺のどうお前のどう
してる方、されてる方っつって
そんなに会話してないですけどねそんなには会話してないですけれど、うん、
まあ、するは戦するっていう、
うん、
やるならやるでしょ、攻めてこられたら
攻めてきたりしますよ。
あ、それするよね。
うん。いや、ほんとに。けど、まあ、さっきのサッポさんの話で、意外に、こう、ぶつからないっていう、傾向あると思いますよ、僕。
そうですかね。
どうでしょう。
結構徳増くん、徳増くんとっていうか、まあ制圧欲のある人、同士がぶつかり合うのって僕結構見たことありますけどね。
あ、本当です。ちなみに僕が制圧者同士とぶつかってるとこ見たことあります。
あ、ありますよ、ありますよ。
あ、やっぱありますか。
決してボケとツッコミにはならないみたいな。
あ、なるほどね。
でダブルボケにもならんみたいな。
ダブルボケにもならんみたいな。笑っていい友のグランドフィナーレみたいになってました。なんか、
あ、そうだね。相手のボケには笑わないみたいなさ。
あんないいもんではないですけどね。
なんかあるね、そういうの見たことありますよ。
あ、本当ですか。
そういうの見るとなんか笑えないよね。
いや、なんなんだよ。なんなんだよそれ。いや、だから、いや、そういう意味で僕もちょっと変わってきてるのかもしれない、制圧の仕方が。
ほう。
で、だってその次につなげたいとかいう発言も出てますし。
そうだね。
まあ簡単に言ったら引く場所を確保し始めてるっていう部分はありますね。引く場所を、
すべてを攻めるんじゃなくて、
だからやっぱりそのすべての村をこう攻めるんではなくて、やっぱりここはその何か武将たちの休憩所に使うから、この村は攻め落とさないでおこうみたいな。なんかそういう、まあ信長の野望的に言うと、その戦略を立て始めてきてるのかもしれない、
まあ、この話題が出たから聞くんだけどさ。
なんかちょっとなんか制圧的になってますね。なんか、
いや、そんなことないですよ。
あんなことないですか。
僕はなんかまだ制圧されてない村みたいな、
制圧かつ威圧的になってない、なんか。
あ、本当？
いや、まあいいや、こういう話題になったから聞くんだけどさ。
聞くんだけどさ。
はいはいはいはい。
女子供とか関係ないの？
女子供とか関係ないの？それはね、結構確かに制圧してるときは女子供に厳しいかもしれないですね、僕は。
あ、
はい、
本当。
そうですね、やっぱりもう子供が一番望んでないですから、制圧を。
はいはいはい。
制圧たるやを分かってませんから。
う
ん
う
ん、
そう、子供が一番、そうだね、望んで
ないね。子供が一番制圧を分かってないし、制圧を望んでないですから。そうですね、結構無意識にむごいぐらい虫目になってる時ありますよね。面白い時だけ拾うけれど。
ご老人は？
ご老人は意外に出しゃばらないんで。
あ、そうだね。ご老人で制圧者って、はい、いないかもね。
結構そっと聞いててくれるので。
体力いるしね、制圧もね。
だからたまにこう、なんかこう、微笑みかけるとかで大丈夫ですね。
ああ、はあはあ。たまに子供を泣かせてしまう時とかもあるわけじゃん。
いや、なんでだよ。ないわ。
制圧において。優しく制圧しとこうと思って。そういう時って、ああ、ごめんごめんごめんってなるけど、やっぱあれですか、制圧観点から見ると、やっぱりどっか、ざまみろ的な。
いや、なんでだよ。制圧者をお前、なんだと思ってんだよ、お前。ざまみろって何、その、俺の信仰を邪魔した罰だみたいな意味？
泣かせて見せてやったぜみたいなところもある
わけですか。いや、なんでホトトギスみたいになってんだよ。いや、ないですよ、そんなの。
本当にないの？
いや、本当にないです、それは別に。
本当かな？
いや、本当かなじゃないですよ。それ泣かせちゃうってどういうことですか？なんか、その、制圧、ごめんね、おじさん、今制圧してるからとか言って。 したらあーって泣いちゃったってこと？
そうそうそう。
いやないよそんなこと。そんなこと自体がないし、うん、いや泣いたとしてもあごめんごめんごめんね、制圧しようとしたおじさんのせいだよって思うから、
ね、こう
そんなざまあ見ろなんて思うわけない。なんで急に怖い話になったの？
うるさい子供も制圧しとかなきゃその場を制圧できないと考えた徳松君は
いやいやいや
子供も一応手にかけとこうと、いやいや何何何何ね、するわけですよ。
うん、
子供も一応手にかけとかないとこいついずれ自分の
うん
ね、あの目の上のたんこぶになるっていうのはもうそんなもんは、うん、あのすぐ分かりますから、
うん、
今のうちにちょっとやっとかないとな、うん、で思って制圧したら泣いちゃったと。
ない、うん、
そしたらその場の雰囲気がちょっとね壊れますよね、うん、制圧しづらくなっちゃう、うん、
まあそうですね、なりますよね、うん、
であごめんごめんごめんってやっぱちょっと怪したりしますけど、
まあまあまあそうですよね。
でもやっぱどこかでこう、
うん、
なんだろう、泣くってことはもう死ぬと等しいですから。
いやそれもよくわかんないですけど、まあまあまあいいです。泣くっていうのは死ぬに等しいから、
うん、はいはいはい、だからそういう時にあ、うん、殺してやったぜっていう。
いやでだよ、だからなんで急に怖い話なんだよ。いや思わないですよ。
制圧できたぜ、殺もうこいつはもう目の上のたんこぶにはならんぞ。
いやなんでしかもそれを子供に対して思ってんだよ俺は、
っていう感覚っていうのは1ミリでもあるんじゃないですか。
いやこれは本当にないです。で粘っていただいたところ申し訳ないですけれど、
うん、
いや本当にあのどんだけ深く掘り下げてもその気持ちはないです。で泣いてしまったらですよね。
泣いてしまった
らその制圧中になんか、おなんかお邪魔だなおい子供って、
はいはいはい、
まあ、思うことは、
うん、
ないですけど
今制圧中なの？
制圧中じゃん、今弁解中です、はい、
次の制圧に向けて取り組んでるんで。
いや取り組んでるんじゃなくて
取り組み。
いや取り組みじゃなくて、いや例えばこの前のあの上田君の公開録音の時も小学生の子とかいたでしょ。
ああ可愛い子いたね、
外、
うん、元
気ね、外、うん、え？いや制圧、そっちも制圧の準備着々進んでるよね。なんか可愛い元気な子っつった今、しかもさらっと。
あ言ったよ、
うん、かわいい元気な子でいたじゃん。
いたいた、
うん、
うん、すんごい元気でね、
うん、そうそう、ほんで何のこうすごい自由なタイミングで入ってくるじゃん、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
うん、
一回泣かないかなとか思ったけど
なんでね、なんで全然泣きそうなシーン一個もなかったじゃねえか、まあ、何の話なんだよ途中から全然そんなことなかったじゃねえか、
まあ、一回泣かしたろうかなとか思いますよね。
でだから思わないし、
うん、
俺はもうあの時脈絡もないタイミングで入ってくる、
うん、
この小学生という元気で可愛い男の子というコマをどう動かすかだけを考えてるか
なあ、コマなんだ。
次いいタイミングで変なとこで入ってこいよって。
うーんなるほどね。
うーん、だからもしそれによって泣かせた時に、
うん、
ざまあ見ろなんて思うわけないじゃないですか。何言ってるんですか。
あそういう考えか、
それは多少その進行中に小学生には抱いていけないような感情を向けてるかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
それを失敗した時に何かざまあ見ろとかあるわけない、発想もないですよ。
やっぱり僕制圧者タイプじゃないかもしれないですね。 もう盤上で考えてないところありますから僕。
ああなるほどね。
うん、
うん、そうですね。僕は盤上で考えて。
そうみたいだね。
いやそうみたいだねってほどじゃないですけれど、いやそういうふうに、
でも一回安易ですけど怖いですね。
じゃあ安易ですけど怖いですねじゃなくて、一回小学生の男の子のこと悪く言わないと収まらない感じだったでしょ今。
はい。
いやだからぼちぼち無理やりちょっと言ったのコマとか。
うわ
持ってないのに。
なんだろう。このかこの感じはなんだろうな。
いやいやだからその場を空気を制圧してしまう病の。
嘘をつくなよ。
いやいやあ嘘をつくなよってことです。
嘘をつくなよ。
いやいや嘘ついてないです本当に。
完全制圧に向けてひた走ってんでしょ今。
いやそんなことないですよ全然、
は
い、
完全制圧に向けてひた走ってんだよね。
どういうこと。俺何のために生きてるんだよお前。
そのために嘘ついてる
んだよね。
何
なんだ俺の。何が。あだからその嘘ついてるって言ってくれるだけでも安心するんだ上田先生は。
そう
医者として。
そうだね。
えどこの部分が嘘っつってんの。
子供だね。
広すぎんだろなんか範囲が。
子供。
子供に対して。
そうそうそう。
いやけどこのお店結構子供来るからね。
うん。
そんなに僕が子供嫌いだったらもうもっと限界来てるよね。
ああそうか。
うん。別にだから好きでもないけど、
うん、
多分嫌いでもないんじゃないの。
ああでもやっぱり子供の戦闘力ってまあ高くはないですからね。なんだかんだ
なんだかんだでね。まあ変な話、
うん、
まあなんだかんだで綾候補がどんだけこの店で一番面白いとか言ってみんなにどんだけ言われようが、
うん、
脅威ではないですからね、まあ、
どっかそういうとこありますよね。
うーん。だやっぱり小学生がどんだけ面白い結果をその日出したとしても、
うん、
脅威にはならないですよね。
おお、ああなるほどね。
うーん。
あそういうことね。ちょっとすみません感情的になってましたわ。
いやなんだよお前。
冷静さを失ってた。俺は何を言
った
ん
だ。いや、ちょっと俺が冷静さを失ってるだ、今。俺なんて言ったっけ、今。小学生とうちの母親は脅威ではないとかいう話してたっけ、俺。で、俺何の話してたっけ。大丈夫だっけ、これ。
ご老人は元よりっていう話だよね。
ご老人は元よりとかじゃなくて。何の話、これ。ちょっと。
で、女の人もそうなんだよね。
どういうことです。女の人もどうですか。
脅威という意味ではまあまあちょっと徳松君の中ではもうちょっともう分かってるわけでしょ。
いや何がだからちょっと待って。ちょっとなんか
敵としてどうかっていうところだよね。
いやごめんなさいごめんなさい。小学生もご老人も脅威です。すいません。面白いもんだって、
ね、今言ったセリフに関しては嘘だよね。
いやなんでだったらもう喋る意味ねえじゃねえか。結局喋った後それ嘘だよねって言われたらもう喋る必要がねえじゃねえか。
脅威ではないんだよね。
このシステム何なんだよ。
脅威じゃないよね。
発言の意味がねえわ。
でも脅威って言っておくことでっていうこのキーワードを出していくことは大事ってことだよね。
いやだからなんでね、なんで発言した後に 全否定されるの。全分析全否定されるんだよ。
そういう戦術だよね。戦術。
いや戦術とかじゃない。いやもう本当に
安心させてくれよ。
いや戦術とかそんなね大層なものじゃないです本当に。これはじゃあまあ本気で言うんであれば、
うん、
まあけどそのやっぱりある程度その考えてはいますよ。この、はいはいはい、その場の空を制圧してしまう病の人間は、
うん、
それは考えてるとこあるでしょ。次の会話とかね、
うん、
周りの子とか、うん、前の空気とか、
うんうん
うん、それは考えてはいると思いますよ。
うん
けどまあそんなに緻密に考えれてるわけじゃないですから。まあそれはまあ徳光和夫とかになったらひょっとしたらすごい緻密に考えてるかもしれないし、
うん、
もう最近のねああいうもっといるじゃないですか。
うん、
なんかチーンってなりましたけど。誰か。もう一人の徳松に止められた音かもしれない。
制圧時間も今決めてんの？貸してんの自分に。
いや貸してんのじゃなくて
練習。
いや練習じゃない、練習じゃないだ。少なくとも今日制圧できてないし。
いやできてますって。
いやできてますってじゃないんだよ。いやだから、いやだからもう、本当に、サッポさんも、こんな風になっちゃいますよってことですよね。あんまり、そういうこと言ってると。だから、まあ別にそんなに、悪く考えずに、なんかその、ちょっとこう、前に出ちゃうタイプで、なんかちょっと失敗しちゃう時があるっていうことだと思うので、だからまあ、なんかこう、かといって別にね、もうちょっと引いた方がとか、そういうことでもない気がするので、なんか僕はわかんないですけど、サッポさんはそのままで、
はいはいはい。
いいと思いますけどね。
まあ、女ですしね。
いやいや、だから、なんでだよ。いや、女ですしねじゃないんですよ。
まあ、僕が想像するところによると、やっぱり、例えば、サッポさんは女性でしたけど、まあ、このメールを送ったのが男性だったら、こんな終わり方はしないでしょうね。ねえ。
あ、そのままでいいんじゃないですかみたいなことはね。
ってことにはならないでしょうね。
いやいやいや、にゃな、にゃ、にえってなんだろうね。にえって。
いや、ここいやだから、まあ。ここにもやっぱり、こう、制圧者を目指す、そうですね。まあ、言いなれば、言い換えれば、まあ、覇王みたいなもんですわね。覇者を目指す男。
いやいや、なんでだよ。
覇者を目指す男からすると、やっぱり、こんな子供、老人っていうのはもう敵ではないわけですから。
なんでだよ、お前。ラオウじゃねえか、お前、それもう。
敵ではないんですよね。
いや、敵ではない。
脅威ではないから。
そういうことじゃないですよ。まあ、とにかく、なんか、だからまあ、けど、サッポさんにもなんか、そのなんか、それこそ女、子供がとかね。なんかそういうことを、絶対に言い出してほしくないし、まあ、言い出さないと思いますから、だからまあ大丈夫というかね、大丈夫とかじゃなくて、なんかすごくいいと思いますよ。楽しかったですし、
もう楽しいだもんね。もう危機感なんてゼロだったわけでしょ。
いや、どういうことなんだよ。じゃあどう言えばいいんだよ、もうこれ。
まあ、危なかったとか聞きたかったでしょ。
あ、せめてね、
うん、
せめてとかじゃなくて、なんか、あ、なるほどね、
うん、
いやいやいや、まあまあまあまあ、脅威でしたよ、はい、
いやー、ちょっと。まあ、ちょっと真相はねまだ分かんないですけど、僕は今日の会はちょっと心に留めておきますよ。
なんでだ、なんでだよ、
うん、
だからその こんだけ付き合い長くしてここに来てもう一回ちょっと、うん、もう一回注意しようかなと。
注意できるレベルにあるかなとは思いますけど、すでにね。
どういうこと？
もう徳松君の周りには、うん、はもうね、あの周りにはもうあのいっぱいコマがあるわけですから。
いや誰がだ、うん、まあそうですね、もう本当に小学校3年生からですから、あの 9歳8歳、
そうですね、
それぐらいからの、まあ、30年の時を経て、
うん、
同級生がちょっと司会業やっていこうと思うんだよねとか言い出したことに対してのやっぱり違和感、うん、恐怖っていう部分ですね。なんか
ゼロコマの人間がそんなこと言えないもん違いますか？
いや違いますか
どうですか？
どうですかじゃないんだよいやーちょっとまあ終わりましょう、ちょっとねいやいや別に何にも深くないし、
そうかな、
なんていうんですか、部が悪いわけでも気まずいわけでもないですけど終わりましょう、は
い、そうですね、いつでも終わらせられますからねこの録音ね、消すこともできますし、
消すこともね、うん、まあけど編集は上田先生に任してますからね。
そうですね、
うん、だこのまま流せますから、
はいはいはいはい、
うん、ある種真実が隠れてた回になってるんじゃないですかね。
いやもう今日の録音は大丈夫っていう発言ですよね、それはね
なるほどね、
うん、
本当にダメだった場合はこの後に編集会議が開かれますから、
ね、もしくは録音中にもかかわらず、うん、今のカットしといてっていうのは挟んだりしますから
挟んだりしますからね、
うん、はい、今回なかったのでね、
今回言わなかったですからね、
うん、大丈夫なんでしょう。
いやまあ大丈夫ではないかもしれないですけどだってその思ってだからそうです、思ってないからそんなこと、
うん、
思ってないことを言ったから、まあそういうのってなんかその言葉としては残っちゃうけれど、
うん、
なんかそのなんか言霊になり得ないというか、
あーはーはー、
うん、なんか、うん、やっぱり本当に思ってないことは相手には響かないですよ、うん、
だからそっかそっかそっか、
だから亮太郎くんまた来てね
ピュアにそう言えてるの？
そうそう言えてるから言えたし、うん、来るしまた多分。
で僕は徳松君をこう落としめたいわけじゃないんですよ。
いやなんかあれ、うん、真実が知りたい
わけです、ね、そうそう、あの日々人間なんてアップデートしてるので、はい、成長してるのでね。
そうなんですよ、
うんうん、もう1秒ごとに成長してるわけ で、
あ、はいはい、
で今の徳松君がどういう人間なのかなっていうのをね、こう確認したかった、
うん
うん、確認することによってこれからどうやって付き合って、うんはい、くっていうのがこう自然に決まっていくわけですから
ああなるほどね、
そう
だから僕はあの一個信用してもらえる要素として言えるのは、
うん、
子供が大好きですなんて一言も言ってないですからね僕
あそうでしたっけ
言ってない全然子供大好きなんで全然ないですよ本当に興味ないです基本的に興味ないですから
あそうなの。
いやもうけどやっぱりここの場所にいる、
うん、
その仲間っていう部分でもうそう女子供
あ
お年寄り関係ないんですっていうことです。
あそうだね、だから、まあ、それはあるね、それは
そうだからここにいる、うん、一緒に遊んでると
あ
仲間だから子供でも好きなだけで、
はい、あはいはいはいはい
はいはい、そこら歩いてる子供はどうでもいいです
犬とか
犬とかも ジョンジ君が飼ってる犬はちょっと好きですけど。
ああ、はい、はい
はい。はい、あとの犬はもう全然どうでもいいです。保健所に連れられてっても平気です。っていうのは嘘ですよ。
本当。
はいはい。ちょっと今のとこだけちょっと最後カットしてもらえますか。
でまあそうですね。まあ
ちょっとなんか今のはちょっとなんか
嘘ついちゃって、どこからどこまでがベールなのか。どうかっていうのは分からないですけども、まあ人なんてね、どこでこう社交性を発揮するのか分かんないですから。
何それ。
それどれだけ仲良くてもね、どれだけ親密でもね、こうなんていうのかな、バランスを崩しちゃいけないっていう。生存本能的バランス感覚がありますから、人間って備わってますからね。
はいはいはい。
これはもう個人の中に留めておこうっていう部分もありますから。
まあそうですね。
だからそれがまあ、こう、今回の回だったのかなっていう。
いや、なんでだよ。俺は常に留めておこう以上のものを吐き出させられてるよ、お前。必要以上に吐き出させられてるわ。持ってないゲロまで吐いてるわ。なんか。
もう吐くものないのにっていう。
吐くものないゲロをなんか、体で生成してたまに吐いてるとかあるわ。
ああ、ちょっとそうですか。
そうですよ。だから今回のだってもう隠すどころがなんかもう、本当は思ってないなんか毒まで吐かされた。気分ですよ本当に。また
まあ僕が本当に言いたいのは、なんか毒でないものも毒になるよっていう使い方間違えたり、場合によっては毒でないものも毒になるよっていう、
なんだよその、ラッカエルみたいな話、なんか
薬も毒になるし毒も薬になるしっていう、
いや何なんだよ、だから
相反しているよってっていうね、全部が全部表裏一体だよ、表裏一体だよって言いたいだけ、
表裏一体だよじゃないんだよ。なんか最後の深いお坊さんみたいなお話なんなんだよお前これ、
それをまあ僕は言いたいな、
あそうですか、
うん、
なんで最後お前本当にお坊さんみたいな話で終わったんだ。僧侶みたいな話だよな。よくわかんねえよそんな話。そんな話よくわかんねえよ。
僕戦争に行かないんで。戦場にあんま出ないのでね。戦場に出る人に対して僕が言えることと言ったら、
そのぐらい悲しい。そういうもの、そういう上田君のそういう部分とかを僕戦場に持っていく役目だからしょうがないじゃないですか。しょうがないじゃないですか。
要は残酷だね。
なんで結論的に残酷なんだよこの話が。まあいいっすよ、
まあいいっすよ。
だから、もうこれ、最後に、まあ、そのサッポさんね、はい、まあ、本当にありがとうございますということで、なんか僕は全然そんなにね、それはたまになんかこう感じるとき、自分自身でも感じるときあるのかもしれないです、出しゃばりすぎなのかなとか、思うときがあるのかもしれないですけど、サッポさんがね、いいんじゃないですかね、本当に。いや、それがサッポさんのね、いいところっていうかね、ですから、はい、そのまま、
全然大丈夫だと思いますよ。
いや本当に、本当にぜひまたカフェの方にね来ていただきたいなと、その時はまた制圧試合したいなと、
はい、いつでも受けて立つよと。
いやいつでも受けて、いやいやもうちょっと、いやもう脅威なんでね、もうちょっと、いやもうちょっとあれですけれど、ちょっとしんどいですけど、はい、まあけど、また制圧し合いましょうってことでね、うんうん、はい、今週はこの辺でね、終わりたいと思います。大丈夫ですよ、これ、サッポさんになんか変な感じ伝わってないですよね、
変な感じで伝わってると思いますよ。
なんでだよ。だったら終われねえじゃねえか。
いやもう、いやいや、でも変な感じって言いましたけど、
うん、
なんかこうなんだろうね、本音は伝わってるみたいなところあるんじゃないですか。
なんでどこら辺が本音伝わってるのか分からんけど、
意気分、意気分、
いや意気分じゃなくて、
意気分で、
まあ、とにかく、いやいや、とにかくまたぜひお待ちしておりますカフェの方でね、
うん、
今度は上田先生がいるときにね、また来てほしいですね。ああ、そういう意味では
忍者もいるっていうことを教えたいですね。
いや、なんだよ、もう世は戦国時代ってことですね、要するにね。はい、はい、ということで、
はい、
また来週、さよなら。
おいちにの薬を買いなさい。